知って得するお口の話。皆さんこんにちは。知って得するお口の話。この番組では桐生市歯科医師会の先生方をスタジオにお招きし、知っているようで意外に知らないお口の健康について5回シリーズでお送りしていきます。ナビゲーターは宮坂敦子です。さて第4回目の今回は唾液について星野博之先生とお送りしていきます。星野先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
知って得するお口の話。この番組は厚生労働省委託地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りします。知って得するお口の話第4回目の今回は唾液の話ですね。
今日は唾液についてお話をします。
お口の中の唾ということですね。
はい、唾液はお口の中で大切な働きをしています。この働きはいくつかありますので順番にお話しします。
はい、
まず唾液は食べるために大切です。ものを食べる時の唾液の働きを4つに分けてお話しします。1番目です。唾液は食べ物を噛んで飲み込むのを助ける働きをしています。唾液があることにより舌はスムーズに動き、噛み砕いた食べ物をまとめることができ、飲み込むことができます。
はい、
唾液が少ないと食べ物をうまく噛み砕くことができません。お口の中が乾いていたら舌は動きづらく、食べ物はまとまらず飲み込むことなどできません。
お口の中がこうパサパサしていたら何も食べられないですよね。
2番目です。唾液は消化のために働きます。ご飯をよく噛んでいると唾液の中の酵素がお米のでんぷんを分解して体が吸収しやすい形に変えます。唾液の持つ酵素が消化のために働いているのです。
もうお口の中で消化は始まっているんですね。
はい、3番目です。唾液によって味を感じることができます。試しに口から舌を出してティッシュペーパーなどで拭って乾かしてから舌の上に少しだけ食塩を乗せてみてください。きっとこの状態では塩味は感じないでしょう。次に舌を口の中に入れると唾液に触れた途端に塩味を感じるでしょう。つまり味物質が唾液に溶けて舌に触れることによって味を感じることができます。味を楽しむには唾液が必要です。
はい、今度試してみます。
4番目です。唾液は口の中を清潔に保ちます。唾液は食べ物のカスを洗い流してお口の中をきれいにします。
唾液がないとこういつまでも食べカスが口の中に残ったままで不潔になりやすいんですね。
はい、ここまでは唾液が食べるために大切な働きをしていることを4つに分けてお話ししました。
はい、
1つ目は食べ物を湿らせ飲み込みやすくする働き、2つ目に食べ物を消化する働き、3つ目に味を感じるために必要な働き、4つ目にお口の中の食べかすを洗い流してお口の中を清潔に保つ働きです。
唾液は食べるために様々な働きをしているんですね。
はい、食べるため以外にも唾液は大切な働きをしています。唾液は口の中を滑らかにします。唾液があることによって舌が滑らかに動き、会話しやすくなります。
確かにこうやって実際にお話しできるのも唾液のおかげなんですね。
はい、唾液にはばい菌をやっつける働きもあります。すべてのばい菌をやっつけるわけではありませんが、私たちの体をばい菌から守ります。
唾液ってすごいですね。
まだまだあります。
はい、
その他にも唾液の持つ成分は歯を保護します。そしてお口の中を弱酸性に保ち、虫歯を防ぐ働きがあります。
唾液は虫歯を予防する働きっていうのもあるんですね。
そうなんです。この他にも唾液の働きはあります。体の水分が減ると唾液の出る量が少なくなり、喉の渇きによって体の水分が不足していることを知らせます。宮坂さん、
はい、
唾液は1日にどれくらい出ていると思いますか？
どのくらいでしょう。見当がつきませんが、実際はどのくらいの量なんでしょう？
個人差はありますが、1日に1リットルから 1.5 リットル出てるそうです。
あ、そんなに出てるんですね。
次はお口の中が乾くとどうなるかをお話しします。
唾液の働きがないという状態でしょうか。
はい、お口の中が乾くと唾液の粘膜を保護する働きがなくなり、口内炎や舌炎になりやすくなります。そして食べかすがたまり、ばい菌も増えやすくなるため、虫歯の増加、歯周病の悪化が起こります。
おお、乾燥すると怖いことが起きるんですね。
口が乾くと舌の動きも滑らかでなくなり、食べ物の味わいや飲み込みが悪くなり、口臭も出やすくなります。入れ歯を使っている方は入れ歯が不安定になりやすく、歯茎に痛みが出やすくなります。そして食事が十分にできないと全身が衰弱してしまいます。
本当に怖いですね。唾液は人が生きていくためにとても大切な働きをしているんですね。
はい、次に唾液の種類についてお話しします。
はい、
唾液の出方で分けると、刺激時唾液と安静時唾液の2種類に分けられます。刺激時唾液とは、食べ物の味で刺激されたり、噛むことによって口の中が刺激された時に出る唾液です。刺激時唾液は量も多くサラサラしています。これに対して安静時唾液は、刺激がない時でも少しずつ出ている唾液です。この安静時唾液は刺激時唾液より量は少ないのですが、ネバネバした成分を多く含み、お口の中の湿気を保ち、潤いを与え、乾燥から防いでいます。
刺激時唾液はサラサラ、安静時唾液はネバネバですね。
はい、夜寝ているときはどうでしょうか。睡眠中は唾液の出る量が極端に少なくなります。そして無意識のうちに口で呼吸することが多いので、お口の中が乾きやすくなります。
確かに朝起きると口が乾いていることがありますね。
先ほど唾液の働きをお話ししましたが、その中にばい菌をやっつける働きや虫歯を防ぐ働きがあるとお話ししました。
はい、
睡眠中はどうしてもお口の中が乾きがちになりますので、唾液の働きが弱くなり、ばい菌が増えやすくなります。虫歯予防のためには夜寝る前のブラッシングが効果的です。
なるほど。
それでは虫歯になりやすいのはどんなところだと思いますか。
虫歯になりやすいところ、そうですね、やっぱり歯磨きがしづらいところでしょうか。
半分正解です。
半分正解。
はい、ただ単にデコボコしていたり、お口の奥の方で歯ブラシが届きづらいところだけが虫歯になりやすいわけではありません。
はい、
唾液に触れづらいところ、乾きやすいところも虫歯になりやすいです。上の前歯は歯磨きしやすいにもかかわらず虫歯になりやすいところです。唾液の多くは3種類ある大唾液腺で作られます。この唾液の出口は上の奥歯のあたりのほっぺの内側と下の前歯の裏側のベロの下のあたりにあります。
はい、
上の前歯は唾液の出口から離れているので唾液に触れづらく、口の正面で乾きやすいところにあるので唾液の作用が働きづらいところです。それで虫歯になってます。
なるほど、そう言われればそうですね。
下の前歯の裏側は歯磨きが難しいところですが、唾液に触れやすいところなので虫歯になりにくいです。
あ、そうだったんですね。
この下の前歯の裏側は虫歯にはなりづらいのですが、歯石がつきやすいところです。歯についた歯垢に唾液の成分がくっつくと、時間とともにだんだん硬くなり歯石になります。歯垢はばい菌の塊ですが、歯石はばい菌のたまり場になります。歯石になってしまうともう自分では取れません。歯周病を進行させないためには歯医者さんへ行って歯石を取ってもらい、ばい菌の数を減らすことが大切です。
はい、やはりここは歯医者さんの出番なんですね。
そうです。唾液の出方はどのように調節されているのでしょうか。
はい、
唾液を作る唾液腺は自律神経系という、自分の意思では自由にできない神経によって調節されています。この神経には2種類あって連携して働いています。よく緊張して口が乾くことがありますよね。
そうですね。
緊張したりイライラしたり興奮したときは、一方の神経の働きが強くなり、サラサラした唾液が少なくなり、ネバネバした唾液が出ます。またリラックスして落ち着いているときは、もう片方の神経の働きが強くなってサラサラした唾液が出ます。リラックスして食事をした方が 唾液がたくさん出て美味しく食べやすくなります。
ね、やっぱり緊張するとこうなかなか唾液が出ないっていうことをよく体験したりしますが、リラックスすることは唾液を出やすくすることにもなるんですね。
はい、そうなんです。
うん、
次は唾液の量が減る原因についてお話しします。
はい、
唾液腺の病気が原因で唾液が出ない場合と、唾液腺には病気がないけれど唾液の量が少なくなっている場合があります。
おー、そうなんですか。唾液腺が病気の場合、そして病気ではない場合ですね。
はい、唾液腺の病気によって唾液の量が少なくなった場合には、人工的なものでお口の中の潤いを保つ必要があります。
それは保湿剤のようなものを使うといいんですかね。
そうです。唾液腺に病気がないのに唾液の量が少なくなった場合には、唾液腺の機能を高めることを考えます。
はい、
低下したお口の機能を高めることによって唾液の量を増やすことができます。動物実験の結果なのですが、2つのグループに分け、一方にはよく噛まないと食べられない固形の餌を与え、他方には噛まなくても食べられる液状の餌を与えて唾液の量を調べた実験があります。
はい、
固形の餌を与えたグループは唾液の量が増え、液状の餌を与えたグループは唾液の量が減ったそうです。人にとってもよく噛むことは唾液を出やすくするために必要なことです。
その他にはどんなことをしたらいいんでしょうか。
毎日の生活の中でお口をよく動かして、ベロやほっぺの筋肉を鍛えることは大切です。口を大きく動かして話をしたり、意識してブクブクうがいをしてほっぺを膨らましたり、そしてよく笑うことも大切です。その他、唾液腺マッサージを行うことも効果があります。
なるほど。
美味しく食べること、おしゃべりをすることは人にとって大きな楽しみです。そしてそこには唾液が大きく関わっています。いつまでも唾液で潤った健康なお口を保ちたいものです。お口は幸せの器官です。
本当にそうですね。唾液なかなか意識していなかったんですが、唾液を、ね、意識することも健康の秘訣につながるんですね。唾液の大切さ、とてもよくわかりました。星野先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の知って得するお口の話、いかがでしたでしょうか。次回第5回目は顔の筋トレ、機能的口腔ケアについて須永実先生とお送りします。この番組でお口の健康について少しでも関心を寄せていただければと思います。次回もお楽しみに。知って得するお口の話、この番組は厚生労働省委託地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りしました。